つまり歴史というものは過去を懐かしがるためにあるものではありません。未来を考えるためにあるんです。その意味において、平清盛、平家というものほど学びが多い一族はないと思うんですね。と言いますのも、平家ほど大成功した一族は日本の歴史の中でも稀です。何しろ貴族の中でも一番低い、まあ貴族と言えるかどうかギリギリのところの出身から、まあこの日本を動かしていった古代貴族社会というものを崩壊させて、中世武士の世を切り開いていった大きな成功をしたわけですが、また平家ほど大失敗した一族も、これは日本の歴史上でもほとんどないんではないでしょうか。平清盛が亡くなってからわずか数年、まあほぼ4年ですね。で、この平家という一族は、一族郎党すべてが壇の浦、下関と北九州の間の海峡に沈んでいったわけですからね。これほどの大失敗はないわけですね。この平家の大いなる成功と失敗に、社長は学ぶべきことがたくさんあるんではないでしょうか。これからビジネスや経営の視点で平清盛と平家について話をしてまいります。はじめに平清盛と平家とは何者かについて、それからこの平家物語が普及していったのは鎌倉時代です。清盛政権の後できた鎌倉幕府の時代ですよね。ですから前政権のことに対しては、まあ否定的と言いますか批判的なのが普通です。歴史は勝者によって語り継がれていくものですから、どうしても前政権の清盛のことは悪く言われたんだと思うんですね。でもそろそろ先入観なしに平清盛のことを見てもいいんではないでしょうか。私は平清盛という人物は織田信長や坂本龍馬に匹敵する英雄だと思っています。というのも、我が国の歴史を振り返ってみるとそのことは明らかです。日本の歴史は大きく区分をすると、古代、中世、近世、近代、そして現代の5つに区分されます。古代を崩壊させて新しい時代を切り開いたのが清盛です。そして中世を作ったのが源頼朝やその奥さんの実家である北条氏ですね。この中世を壊したのが織田信長です。そして近世を作ったのが徳川家康、この近世を壊したのが坂本龍馬や西郷隆盛、高杉晋作といった幕末維新の志士たちですよね。ということからすると、清盛と信長と坂本龍馬というものはほぼ匹敵する歴史の大転換をした英雄として捉えてもいいんではないかと思うんですね。さらに言いますと、私は信長や龍馬という人は清盛をモデルにした、参考にしたんではないかと思っているんです。どんなことをモデルにしたのかは後ほどお話したいと思います。続いて、平家とは何者かということについてお話しします。